祈ります。歴史の支配者でありたも生ける誠の神様、あなたの日に兄弟姉妹と共に礼拝に集うことを許されまして感謝いたします。どうか御前にあるお一人お一人を顧み、それぞれに恵みと力を与えてくださいますように祈ります。病気や用事のためにこの礼拝に出席できない方々がありますが、どうかその場にあってお守りくださいますように。神様、ユーゴに和平の兆しが見えたことを深く感謝いたします。どうか双方の当事者たち、政治的軍事的な指導者たちに何よりもまず苦しむ一般民衆を思いやる心と謙虚さと理性を与えてください。長く続いた空爆が本当にやみますように。苦しい生活を強いられてきた多くの難民の方々が故郷に帰り、平和な暮らしを再び始めることができますように。今後も困難は続きますが、どうかその困難をくぐり抜けて自分たちの暮らしを築いていくことができるように、世界中の人々がこれを助けることができますようにお導きください。神様、私たちはこの国のために祈ります。新ガイドライン関連法案の可決に続いて盗聴が合法化されるなど、次々に気がかりな動きが目立ってきています。どうか権力を持つ者たちが思い上がらないように、あなたご自身がお導きください。私たちの国が本当に人間を、ことに弱い立場にある人々を大切にする国となることができますように、正義と公平が重んじられ世界に平和をもたらす国として生きていくことができますように心からお願いいたします。どうか私たちをあなたの平和の証人としてお持ちください。世界中のあなたを信じる者たちを、そしてその教会をあなたが強めて、あなたの義の、またあなたの平和の道具としてお持ちくださいますように祈ります。あなたの愛と力に信頼することができますように、いかなる時も信頼することができますように、そしてその信頼において日々祈り、人々の間で正義を行うことができますようにお願い申し上げます。なおも病床にある方々があります。健康の優れない方々もあります。あなたがどうか癒しをお与えください。また病める家族を見守って心を痛めている方々もありますが、どうか忍耐とあなたによる希望を日々新たにしてくださいますようにお願い申し上げます。人生上の悩みを抱えている友にはあなたの慰めをお与えください。道を求めている方々にはあなたの光をお与えください。この地域に住む多くの市民の方々とそのご家族にあなたの恵みがありますように祈ります。今日教会学校の愛する子どもたちは野外礼拝を 今この時間行っております。どうか子どもたちと教師たちを守ってくださいまして、祝福された時を共に過ごすことができますように、またそのことを通して本当の喜びをあなたがお与えくださいますようにお願い申し上げます。この礼拝を終わりまであなたの光のもとにお導きください。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。ここ数回はイザヤ書についてお話をしております。前にも申し上げた通りに、イザヤは紀元前8世紀の南王国ユダの預言者です。今からだいたい2700年余り前ということになります。そしてこれは前回も述べたことですが、彼は当時の政治家や宗教家の堕落を厳しく批判しました。で、今日のところではその批判の矛先は経済の実権を握っていた止める都市貴族に向けられます。私たちにはよく分かっていることですが、昔も今も実際にこの世の中を動かしているのは経済ですね。まあありていに言えばお金とそれをめぐる欲望と駆け引き、そういったことがこの世界の実際の動きを規定しております。例えば戦争ですが、通常大義名分が掲げられます。前の第二次世界大戦の時は私たちの国は戦争をしたわけでありますけれども、その時に勇ましい歌がしばしば子どもたちにも教えられて歌われました。天に代わりて不義を打つと、悪いやつらを懲らしめるのは我々の役目だ、それを我々は神様からその役目を預かっているのだと、そういう意味の歌でありました。天に代わりて不義を打つ。で、そういった大義名分を、大体は勇ましい言葉なんですけれども、それを掲げて戦争をいたします。最近の中東の戦争、パレスチナをめぐる中東の戦争では、アラブの大義ということが言われました。イスラエル側にはイスラエル側の、大義もあるわけですが、よく聞く言葉にアラブの大義というのがありました。で、今度のユーゴの戦争に際しましても、人権抑圧をやめさせるというのが大義名分でした。で、そういう大義名分を掲げて戦争を始め、そして遂行するわけですけれども、その背後には経済的な動機が見え隠れしています。例えば石油、例えば農産物市場、そういったものを含めた景気回復、そういう経済的な事情が戦争というものの実際の、理由になっています。で、このことはすでに新約聖書の中でヤコブの手紙というのが指摘しているところであります。で、ヤコブの手紙というのは新約聖書の425ページですが、ご面倒でもそこをちょっと開けていただきたいと思います。ヤコブの手紙の4章1節から1節以下ですね。何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですか。あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか。 あなた方は欲しても得られず人を殺します。また熱望しても手に入れることができず争ったり戦ったりします。得られないのは願い求めないからで、願い求めても与えられないのは自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからです。こういうふうに書いてありまして、戦争というものの原因がどこにあるかということを非常にはっきりと、明らかにしております。ナチスドイツが、戦争を始めたときによく言われた言葉がありました。それはドイツ民族がこういう小さな、土地で生きていくことはなかなか難しい。ドイツ民族が生きていくためには生存のための地域がもっと必要である。それを彼らは生存圏と言いました。生存する範囲と言いましょうか、生存圏なんかの圏ですね、生存圏と言いました。そしてそれは東の方にある。そこでナチスドイツはその生存権を確保するためにポーランドに戦争を仕掛け、そしてソ連に戦争を仕掛けました。旧ソ連ですね。で、そういうふうにして戦争というものを始めたときにナチスドイツはかなりあからさまに、自分たちにはその生存するための場所がもっと必要であると、そういう経済的な動機を明言いたしました。で、私たちの国もそうです。私たちの国はあの頃ほとんどナチスドイツと同じ頃ですが、満州は日本の生命線であるということを言いました。今の中国の東北地方ですね。あそこを日本は必要としている。土地、そこから上がる農産物、鉱物資源、そしてマーケット、こういうものを日本は必要としている。満州がなければ日本は生き延びてはいかれない。そういう意味で日本の生命線は満州であるということを言いまして、そして戦争に突入しました。ナチスドイツと同じです。で、経済が戦争の最大の動機であったことは明らかです。で、冷戦後は巨大化した軍需産業を破綻させないということが一つの大きな目標になりました。軍需産業が大きくなりすぎました。で、そこで生産された飛行機にしろ、爆弾にしろ、機関銃にしろ、戦車にしろ、余っています。そしてそこで働くたくさんの人々が社会の経済の仕組みの中に組み入れられている。それを何とかしなくちゃいけない。巨大化した軍需産業を破綻させないということは非常に大きな課題になりました。そしてはっきりは言いませんが、そのことによって戦争が始められます。戦争は軍需産業を運営していくために最も良い手段だと言われています。弾薬や兵器を盛大に消費いたします。で、こういうことが戦争の背後にある。で、私はそういうことを常々考えずにはおれないのでありますけれども、今日読んだところでは預言者イザヤが実にその経済の問題に関連して発言しております。で、政治家や宗教家の腐敗堕落を批判するっていうだけにとどまらず、経済の問題に関連して発言している。 でこれは預言者の現実を見る目が単に鋭いだけではなくて幅と深さを備えていたということを物語るものではないでしょうか。で事柄が複雑になってはいけないので私は先ほどわざとイザヤ書の5章の16節で朗読をやめました。しかし本当は24節まで全体を読みたいところだったんですね。しかしいろんなテーマがそこでは入れ替わり立ち替わり現れるもんですから、事柄を、はっきりさせるために、16節で読むのをやめました。しかし私は全体を扱いたいと思います。でまずこの段落ですが、そこには災いだという言葉で始まる6つの指摘があります。最初が8節から10節までですね。災いだ、家に家を連ね畑に畑を加える者は、お前たちは余地を残さぬまでにこの地を独り占めにしている。でそこから始まる言葉ですが、これは富める者たちが土地を独占しているということです。それから11節から災いだ、朝早くから濃い酒をあおり夜更けまで酒に身を焼かれる者は、主演には琴と盾ごと太鼓と笛を揃えている。でこれはそのようにして富める者となった人たちが富を独占して宴会や酒に溺れている、そういう富裕な階級の姿です。これは災いだとイザヤは言います。その次に18節ですが、災いだ、虚しいものを手綱として罪を車の綱として咎を引き寄せる者は、でこの虚しいものというのは仲介書によりますと金銭のことだそうです。お金のことです。でお金を、手綱としてその咎を引き寄せる。そしてこの人たちは思い上がって、権力を手にして思い上がって、で神様のことも見くびるというわけなんですね。19節がそうです。イスラエルの聖なる方、これは神様のことですが、出てきてもらおうじゃないかというわけなんです。イスラエルの聖なる方を急がせよ、早くことを起こさせよ、それを見せてもらおう、その方の計らいを近づかせ実現させてみよう、そうすれば納得しよう。何をしても別にどうってことはない、そう言って神様を見くびってるというわけですね。それからその次が20節ですが、災いだ、悪を善と言い善を悪というものは、彼らは闇を光とし光を闇とし、苦いものを甘いとし甘いものを苦いとする。富める者たちの偽りと不正です。それから21節には、災いだ、自分の目には知者でありうぬぼれて賢いと思う者は、そういうふうにして権力を握った人たちがうぬぼれる。で22節にはもう一度お酒のことが出てまいりますけれども、23節にその賄賂という言葉があります。こともあろうに裁判の時に賄賂を取って正しいものを罪に陥れるということを平気でやる、悪いやつを釈放するということも平気である、これらのものは賄賂を取って悪人を弁護し正しい人の正しさを退ける、これが23節ですね。でそういうふうにして政治家や宗教家もだらしがないけれども、経済の実権を握る者たちがこの社会では横暴を極めている。金の力に任せて明かせて横暴を極めている。でこれが我々の社会をダメにしているんだとイザヤはそういうのであります。災いだと言います。 で、この災いだっていう言葉はヘブライ語では包囲というふうに発音するんだそうですが、もともとは泣き声だそうです。耐え難い苦難に襲われたとき、非常な悲しみに襲われたときに、包とか包囲とか言って泣く、泣き叫ぶ、それがこの災いだっていう言葉の元だそうです。で、ある仲介者は、これは韓国の人たちがよく口にするあの言葉に大変似ている、愛語という、お聞きになったことがあると思いますけれども、本当につらいとき、悲しいとき、愛語と言います。あれとそっくりだと言うんですね。それに一番近いんじゃないかと言うんです。多分そうなのでしょう。で、富裕な都市貴族は、あのバブルの時代の地上げ屋のように、次々に土地を買収して独り占めにします。で、広大な農場を自分のために持ちます。そしてその周りに何軒も何軒も豪邸を建てます。これが8節ですね。しかしそのように淫豪な手段で財産を増やし、飽くなき金銭欲、事業欲でおごり高ぶった人々は、いつか必ず包囲と叫んで嘆くようになるだろうと、イザヤはそういうのです。災いだっていうのはそういうことです。いつかそういうふうに嘆くようになるだろう。これら多くの豪邸とか美しい屋敷は必ず荒れ果てるだろう。9節ですね。それからブドウ畑も荒廃して収穫が激減する。これが10節です。で、富を独占していい気になって、酒に溺れて陥落にふける彼らの高ぶりも長くは続かない。これが14節と15節です。で、虚しいもの、つまり金銭によって権力を手に入れて、思い上がって神様さえも甘く見るような人々、これは18節から19節ですが、その人たちも同様だと。偽りと不正をこととし、うぬぼれてやまない人々、これは20節と21節ですが、裁判でさえ金の力や権力で左右できると思い込んでいる人々、23節ですね。で、こういう人々は必ず没落する。で、バブルが弾けたときに、人々は日本経済はこんなに底が浅かったのかと嘆いたものでしたが、ちょうどそのように不正な繁栄というものは底が浅い、そうイザヤは言うのです。で、24節をもう一度読みますと、それゆえ火が舌のように藁をなめ尽くし、炎が枯れ草を焼き尽くすように彼らの根は腐り、花は塵のように舞い上がる。彼らが万軍の主の教えを拒み、イスラエルの聖なる方の言葉を侮ったからだ。そこが浅いのです。不正な手段を用いて手に入れた繁栄などというものは、そこが浅い。で、私はこういうイザヤの言葉を考えてまいりまして、一つのことを深く思わされました。それはこういうことであります。で、神様がこの世界を支配していてくださると私たちは信じています。しかし、その神様が支配していらっしゃるはずのこの世界には、時に本当に神様がいらっしゃるならどうしてこんなことが起こるのかと嘆きたくなるような理不尽なこともないわけではありません。昔から日本の人々は神も仏もあるものかと言いました。そういうことがこの世界にはないわけではありません。 しかしその一方で、おごるもの久しからず、あの平家物語の中に出てくる有名な一節ですね。おごるものは久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。そういう法則もありまして、必ずそうなるということをイザヤは知っていました。でバブルが弾けた時に、日本人がしたたかに味わわされたのはまさにこのことではなかったでしょうか。おごるものは久しからず、そういう法則がこの世の中にあります。でイザヤという人は神様の正義というものを、そのような形で具体的に考えていました。神はこの歴史的世界を、高ぶるものは低くされるという、そういう法則によって支配されます。イザヤはそう見ています。でそれはイザヤの言う通りでありまして、事実私たちの世界の歴史の中で誇り高ぶっているものがいつまでも栄えた例があるでしょうか。私たちの世界におごり高ぶるものがいつまでも栄えるという、そういう例があったでしょうか。必ず低められる。でその反面は低いものが高められるということです。でこちらの方はいつでもそうなるとは限りません。ちょっと不公平な気がしますが、いつでもそうなるとは限らない。あのイエスという方は理不尽にも恥ずかしめられ、貶められたままその生涯を終わりました。イエスだけではありません。預言者たちもそうです。使徒たちもそうです。本当に真実に生きようとした人たちがしばしばそうです。恥ずかしめられたままその命を終わる。でしかしそのイエスが、あのピリピ書によりますと、ピリピ書の2章ですが、死に至るまで、十字架の死に至るまで従順であった、そのお方を神は高く上げられたと書いています。そういう逆説を私たちは知らされています。でこれが歴史の中における主の働きだと、この12節から13節にかけて主の働きとか御手の技とか、そういう言葉が、繰り返して出てまいりますが、恵みの御業とか。で私はこの世界の中におごり高ぶるものはいつか必ず低められる、そして低められたものが高められるという、そういう逆説が支配していると、聖書はそのように私たちに教えていると信じています。で、そういうふうに考えてまいりますと、16節の言葉、そこから私は今日の説教の題を取ったのですが、万軍の主は正義のゆえに高くされ、聖なる神は恵みの御業のゆえに崇められる。万軍の主は正義のゆえに高くされ、聖なる神は恵みの御業のゆえに崇められる。でこの言葉がこの段落の中心であろうと私はそう思いました。で私は自分たちがこの神の正義を信じて生きなければいけないと思います。おごらず、高ぶらず、欲に支配されず、つつましく生きる。人を愛して、でコリントの第一の手紙の13章に有名な、 愛の賛歌が出てまいりますが、新約聖書の317ページです。そこにこう書いてあります。新約聖書317ページ、コリントの信徒への手紙1、13章で、そこで私はあなた方に最高の道を教えます。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識とに通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない、そう言っています。で、最後の13節に、それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る、その中で最も大いなるものは愛である。で、こういうふうに言いまして、私たちの心に非常な感動を与えますが、イザヤが言って教えたことは結局そういうことだったではないでしょうか。おごらず高ぶらず、欲に支配されず、つつましく愛の中で生きていく、人を愛して生きていく、それが最大の最高の、そしていつまでも残る人間のあるべき生き方だと。おごったり高ぶったり、欲に支配されたり、つつましさを失ってうのぼれたり、そういうふうに当時の経済的な実権を握ってた人たちがやったこと、それは神様の裁きを受ける。イザヤはそう言ってるんだと思います。そのことを心に刻んで私たちの生活を続けたいと思います。祈ります。神様、私たちに聖書が教える愛の道を歩むことができるように、御霊の助けを与えてください。決しておごらず高ぶらず、あなたの前で、そして人々の前で謙虚に、つつましく生きることができるように、私たちを導きください。この世界に満ち満ちている不正と不義が、そのことによって乗り越えられますように、私たちをお持ちください。一言の祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の562番、
愛。